第六章。息を切らしながら建物の陰に入って、膝に手をついて呼吸を整える。そんな時間がしばらく続いた。二人とも全速力で走り、警備兵たちの視界をすり抜けてここまで逃げてきたのだ。
なかなかやるじゃないか。
何よ、このくらい全然何でもないんだから。そんな言葉を交わしながら暗闇に身を潜める。何しろ今度の追手はアーキテクトたちだ。戦闘に不慣れな労働者たちとは違う。助けてくれたお礼は言うけど。罰が悪そうにレシカは彼から目をそらしながらそう切り出した。私はビルドのところに帰るから。その冷淡な口調にニコルは思わず心が痛むのを感じた。それでも諦めることなどできない。思わず言葉が口をついて出てしまうのを止めることはできなかった。
お前はそれでいいのかよ。
なんですって。アンにビルドの行為を非難するセリフにレシカは目をつり上げて彼をにらみ返す。ニコルもその目をまっすぐに見返しながらひるまずに言葉を続けた。
ビルドのやろうとしていることは本当にエルメデの大衆が望んでいることなのか。お前は本当にそれを信じているのかよ。
ニコルの真剣で強気の姿勢にレシカは思わずたじろいだ。私は言い返そうと思ってそのまま目をそらしてしまう。言いたいことは山ほどあったはずなのに。彼女としても並大抵の決意でここまで来たわけではないのだ。
論より証拠だ。いいもの見せてやるよ。
そう言いながら無意識のうちに彼女の手を引いてニコルは歩き出した。騒動の最中にある町は不気味な明かりと煙、騒音によっていつもと全く違う姿へと変わり果てている。そんな光景をニコルは美しいとは思わなかった。労働者たちが生活し働いてもいるエルメデの平地を見下ろすようにして海から離れるに従って急激に標高が増していく。ところどころ岩が露出し雑木が張り出したような急な上り坂であるにもかかわらず、ニコルは慣れ知った道のようにすいすいと先に進んでいた。
まったくもう、なんだって言うのよ。
山道を歩かされレシカは文句を言いながらも、彼が一体何を見せようとしているのか、その未知の情報を無視できなかった。目の前の男から感じられる雰囲気には、それほどただならないものがあった。
ほら、着いたぞ。
ニコルがそう言って立ち止まる。彼女もすぐにその横に並ぶと彼の視線を追った。アーキテクトたちだけが得ていた場所。湿生区の高みには届かないものの、平地からでは岩壁に遮られている遥か外洋の方まで見渡せる広々とした視界にレシカは息を呑んだ。
これって
彼女が呆然と眼前の光景に見とれたまま立ち尽くしている。ニコルはカバンから取り出した双眼鏡を彼女にそっと手渡した。まるで夜空の星々を思わせるような無数の明かりが外洋とエルメデとの境界線付近に散らばっている。巨大な防波堤に設置された灯台が回転し周囲を厳重に照会していた。その向こうにはこの距離をして素早く移動する光源があった。相当に巨大な建造物であることが光に照らされて かすかに浮かび上がる姿から見て取れる。レシカはエルメデの外洋にいくつも浮かぶその無機質な物体を双眼鏡で眺めた。
巨大な戦艦だ。
船体の正面にいくつも並んだ四方の武骨なシルエットがまず目に入った。倍率を調節すると細部がくっきりと見えてくる。半球型の二連装の主砲の砲塔が計3門。それだけではなかった。艦橋には夜空のすべてを余すところなく監視する最新型のレーダー。後部には多連装の短距離ロケット弾を高速射出できる武装ヘリコプターが何機も控えている。空いた空間などないかのように無駄なく設置された機関銃座が油断なく周囲の空と海にその威圧的な銃口を向けていた。
な、すごいだろ。これが例のキトさんの使い道だよ。
こんなことって。
双眼鏡を離して外洋の全景を眺めてみると、同じように充実した装備の艦艇が10隻近くもそこかしこに鎮座している。ちょっとやそっとの進行は弾き返すほどの圧倒的な武装と戦闘能力がそこにはあった。
彼らには伏せられているのさ。だって気が重いだろ。自分たちの労働が兵器をこしらえているなんて。そんなことはアーキテクトさえ知っていればいいんだよ。
ニコルが淡々とエルメデの最も秘匿とされる情報をレシカに説明してみせた。彼女は無言で佇んでいる。エルメデの真の姿を前に、それまで積み上げてきたアーキテクトたちへの怒りや憎しみが崩れていくのをどうすることもできなかった。
何よ、それなら最初からそうだって言えばいいじゃない。
無念さをにじませながら彼女は責めるような口調でニコルにやり場のない怒りの矛先を向ける。彼は小さく笑い、その怒りをなだめるように応じた。
それも確かだがな。だが方針としては伏せておくべきとされたんだよ。話し合った末にな。ビルドのような奴が現れたのは、この国としては本当にイレギュラーだったのさ。
ニコルはうなだれたレシカを励ますかのように言葉を続けた。
革命だ、なんだと。急に思いついたように言ったってな。この世界が今ここにあるっていうのは、その何倍も長くて大変な時代が続いてきた結果なんだよ。
ニコルはそう言いながら、激戦の閃光と振動が渦巻いた一夜のことを思い返していた。忘れることなどできはしなかったが、
これからだって、私たちみたいな人間がきっと生まれてくるわよ。
彼女はそう言わずにはいられなかった。エルメデで生まれて、日々同じように働いて、来る日も来る日も変わり映えのしない日常が続いていくだけだ。ふと海の反対側を見れば、アーキテクトたちの執政区は高くそびえて、彼らを偏遠しているのだから。
そうだな。そのためにも俺は戦う。ビルドのような奴には負けない。エルメデのかけがえのない人々の暮らしを守らなくちゃならないからな。
一体何者なの？あなたは。
レシカはそういぶかしげな視線でニコルに問いただした。彼は自虐的な笑みを浮かべて淡々と応じた。
昔、あの船の上にいた。今はお役御免になって、しがない町の見回り役だよ。
驚いたレシカがニコルのどちらかといえば線の細い部類に入る容姿をしげしげと眺めてくる。ニコルは肩をすくめた。
国の姿なんておのずと決まっていくもんだ。他の誰でもない、そこに生きる人間こそが決めるんだよ。そうあってほしいと、一緒になって願うことでな。
ビルドだって、私だって、願っていたはずよ。
ああ、そうなんだろうな。
ニコルは、否定するでもなく、曖昧に応じるだけだった。山の中腹に作られた警備のための見張り台。遠く外洋まで見渡せるその場所にしばらく二人は立ち尽くしていた。彼女の吐く息が白くたなびいていた。
一度でいい。外の世界を見てみたかった。
しばらくしてからレシカはそんな風につぶやいた。
そうとね、そいつはご期待に添えるかどうか。今じゃ外の世界もかなりきな臭いご時世だぜ。無事で済むかわからんよ。軍人ですら身の安全は保証されないんだからな。
レシカが彼の方を憎らしそうに睨みつけてくるのがおかしかった。その愛嬌のある表情をたまらなく可愛いと思った。
ま、ボディーガード次第ってとこかな。
何よそれ。
意味深な彼の言葉に意気消沈していたかに見えたレシカは本来の明るさを取り戻したようだった。
あなたなら見せてくれるってわけ？まさか私に惚れちゃった？
そう茶化すようにしていい、恋に出してケタケタと笑っている彼女の姿をニコルは正面から見つめながら意を決してはっきりと言った。
ああ、惚れたよ。
意外なセリフにレシカはすっとんきょうな声を出して驚き、目を見開く。ニコルが孫であるのを察知すると慌てたように目をそらした。ニコルは心に走った鈍い痛みを振り切るように距離を置こうとする彼女の腕を取って引き寄せ、力を込めて抱きしめた。
あ、ちょっと。
その瞬間は腕の中で暴れようとする彼女だったが、ニコルが巧みに動きを封じているので、諦めたかのように力を抜いた。
何なのよ、もう。バカ。
お前みたいないい女を、ビルドみたいな奴に渡してたまるかってことだよ。
ニコルは笑いながらそう言う。そんな彼の柔らかい表情とは裏腹に、改めて触れた肉体が、思っても見なかったほど強靭で、力に満ち、温かくも引き締まった筋肉に包まれていることに、レシカは驚いていた。しばらくそのままの姿勢で、二人はお互いの熱を感じながら立ち尽くしていた。ニコルの心の底から絞り出したようなセリフが彼女を動かしたのか、それとも、彼の見てくれの裏に隠されていた何かをこのやりとりで感じ取ったのか。やがてニコルが彼女にそっと口づけすると、レシカは拒むことなくそれを受け入れた。港湾国家エルメデの全景を俯瞰する見張り台。満天の星空が広がり、海の彼方ではいくつもの艦艇が概要をくまなく紹介している。そんな中、誰にも見られることなく、ニコルとレシカはしばらくの間、二人で、街で暮らす者たちは見ることを禁じられた光景の美しさを堪能していた。 町では一時は燃え広がる様子を見せた労働者たちの暴動が急速に鎮圧されつつあった。普段であれば存在すら気づかれなかったアーキテクトの警備兵たちがその姿をあらわにして彼らの行いを正したのである。騒ぎを効果的に扇動していたはずの手下たちが次々と連絡を絶っていくのをビルドは焦りとともに認識していた。
ち、何してやがる。レシカのやつもこの大事な時にどこ行きやがった。
司令室として使っていたアジトの部屋、ここももう危ない。消去法で探されたらおしまいだ。ビルドは取るものもとりあえず必要最低限のものを持ち出そうと椅子から立ち上がり、部屋の奥を見て硬直した。
お出かけかな。
銃口が自分自身に向けられている。ニコルがそこにいた。その初めて実感する死の恐怖にビルドは立ち向かおうとしたものの、相手の容赦ない威圧感にそれ以上どうすることもできなかった。終わったのか、よりによってこいつに。それにしても一体どうしてここが。そこまで瞬時に考えてビルドはその事実の持つもう一つの男としての致命的な意味にすぐ気がついた。
てめえ。
動悸が激しくなり、無意識のうちに呼吸が荒くなっていく。怒りで思考のおぼつかないビルドの方に向かってゆっくりとニコルが近づいてきていた。おたけびを上げてビルドが突進する。手近の椅子やら何やらが二人の間をはじけ飛んだ。一瞬の隙をついてビルドも腰につっていたホルスターから抜き出した虎の子の拳銃を構える。視界の端にニコルの姿が映った。無我夢中で連発する。3発4発、轟音が狭い部屋の空気を揺るがした。明かりが消え、背後でガラス窓が粉々に砕けて散らばる音が響いた。やつはどこだ。割れたガラスの破片を踏む乾いた音が予想とは違う視界の外から響いた。ぎくりとして立ちすくむ。その時点ですでに遅かった。大振りの動作で何とかして振り返ろうとするのも虚しく、やっとその姿を再度捉えたかどうかの間合いだった。ニコルが引き金を引いた。乾いた小さな音が消音装置のついた軍用拳銃の銃口から閃光とともに発せられると、銃弾がビルドの左肩を一瞬で貫いていた。体験したことのない激痛に声を上げる余裕すらなく、ビルドは気を失った。騒ぎを聞きつけて大勢の警備兵たちが部屋になだれ込んできた。状況を見て目を見開いたものの、すぐにビルドの傷を止血し外へと運び出す作業を粛々と開始していく。ここにエルメデ全土を巻き込んだ騒乱が完全に収束した。やっとのことで任務完了である。